本と雑談ラジオ。
この本でものすごい印象に残ってる一節があって、
博士の話
前回
出た本で取り上げた
本と雑談ラジオで紹介させていただいた本なんですけど、うちあのこの1月から1ヶ月の女の子をまた養育してるんですよ、
里親として。
そうなんです、
2人目の里親。
そうですね。
で男の子は本当にバカで可愛い、うん、女の子は可愛いけど少し意地悪だっていう文章が
よく覚えてます。
ものすごく心に残ってて、それをこれからどういうふうに意地悪になるのかなとか、それが楽しみでしょうがないんですよね、うん、
そうですね。この本のこの家族のこととか、
博士の話って角川からこの芸人心中2を書く前に出した東京都広報に連載してた原稿を単行本化したものです、
はい、これがだって芸人春秋以来4年ぶりだったわけで、
これが芸人春秋 1.5 っていう俺の名前の
定義。
ここは石原慎太郎の話がすごく出てくるんです
ね。なるほど。
で芸人春秋2で石原慎太郎を最後に打つ、石原慎太郎がいかにこれは事実を間違って把握して三浦雄一郎を希望してるかっていうことをあれももう本当に調べ尽くしました。
はあ、そのね三浦さんの返答が素晴らしいんですよね。
すごかったですね。あの当事者が出てきてああいう反応することの面白さが、あとよくそんな誰も忘れてたような事件を、それこそルポライターの仕事ですよね。
いやーでもね、三浦さんのあのもう別にどうでもいいんだよっていうのがすごいなってびっくりしました。
思いましたよ、そういうねちょっとしたまだ生きてらっしゃるからいくらでも弁明できたりとかするのにしないまま、みんなどれだけ諦めて生きてるかってことですよ。
だってね狂人扱いされてるんですよ。
そう本当。でもね、いやこれ結構あそこはなんか苦しく読みました、だからあこうやって誤解されても、うん、誤解を解かずに生きてる人がいるんだってことが苦しくて、自分だったら嫌だなと思った。
あ、マサノさんはその辺気にします
よね。すごい苦手ですもん。でも誤解を解こうとすればするほど変人扱いされて終わるんですよ、うん、本当に。
ちなみに三浦雄一郎さんは、吉住さんや石原信輝さんの結婚式にも参加してますから、うん、そして彼らのスキー教室に呼んでるから、うん、息子さんたちとの付き合いも長いんです、うん、それゆえにそのご夫婦たちを、うん、あのこの論争に巻き込みたくないっていう気持ちもあったと思います。
あ、まあ、石原慎太郎さんって一度その取材で町山智博さんが編集者で僕が対談起こしをしたことがあって、会うとすっごい感じのいい人で、うん、なんか憎めないんですよね。あの、うん、結構変なことを言うんだけど、うん、もう憎めないんですよ、うん、だから
で吉田剛ちゃんもそれを言っているけれども、ちなみにその対談で町山さんが憎めない人だとは思ってないです。
あ、そうですか、う
ん、町山さんはやはりダメな人だっていうふうに、
町山さんは反対して花見を企画するほどの男ですよ。
そうか、いや僕はもちろん思想とか考えとか全く共鳴しないけど、うん、本人のあこの人はなんか人気あるんだなってことがすごくわかる人でした、
うん、ちなみに、うん、豊橋由美さんと栗原雄一郎さんが書いた、
うん、は
い、豊崎由美さん、はい、商標館ね、
はい、
石原慎太郎を読むっていう本は、うん、はい、石原慎太郎に手厳しく書いている本であるけれども、うん、はい、文学作品を全部批評する、うん、本なんですけど、はい、その本を読んだ石原慎太郎は婦人公論でお二人を呼んで対談してます、
う
ん、だからぜひお会いしたいっていうふうに持ちかけて、
へへ、
そこにも俺は同席しようとしたんです。
なんと、ね、
それは
二人が土下座してたら怖いですね、うん、
だけどその石原慎太郎を読むの読書会に俺が参加して、その時に、栗原さんから今取材してるのはこういうことなんですって俺が言って、そして当時、問題小説の中に掲載された2人のね、あの行き違いの話とか引用してますけど、その、週刊誌の載ったコピーをいただいたりしてるんですよ。だからあの本ともすごく密着して取材の中に入ってるんですよ、
ね、へ、
あれは僕親本の方だけ見てるんですけど、文庫になったんですよね。
へ、
文庫になりました。文庫はその対談をも掲載してますね。
ちょっと文庫は情報を減らして、 で完全版っていうのが今度電子書籍になっていろいろこうボリュームが増えたのが電子書籍で読めるらしいんですけど、
うーん、だけどまあここまで調べようと思う人が本当にいないですよ。うん、ちなみに猪瀬直樹さんの話も書いてるけど、この後俺このここに書き上げる前に猪瀬さん宅に呼ばれて、猪瀬さん宅で全部 の取材も終えてるし、ここに書いてある内容以上のことも聞いているけど、それだけれどもそれを書くとね、猪瀬直樹さんへの擁護にしかならないじゃないですか。この時点でこういうふうに思っていることでしかないから、そこは止めてます。
この面識があって会話も交わしてる人のことを割と手厳しくも書いてるっていうところがすごいんですよね。
でも猪瀬さんも石原さんも祭りごとをする人だから、はい、僕は手厳しく書いてるんです。
なるほど。
これを芸をしている人であれば手厳しくは書かないです。芸をしている人、文章を書いている人であれば、その人がどれほど、まあ、狂った人であっても、うん、それはそれで良いんです。作品においてやればいいことだから。ただ祭りごとをする人が狂った人である場合は非常に困るっていうことを書いてる、
はい、
そうでした。もう一つ一つのエピソードがシングルカットみたいな感じで、はい、電子書籍にするときシングルカットもできるといいんじゃないでしょうかね。
うん、でも通して
読むのが面白いですよ。芸人春秋1の時にはシングルカットで電子書籍にしたんです、
うん、そうなんですか。
でそこで総選挙をやってどれを採用してほしいかっていうのが、
うん、そうなんですね。もうすでにされてるんですね。それいいですよね。
そうでしたか。
いや、もちろん通して読んだ時のいろんな組み合わせが面白いんですけども、でももう一つのテーマだけでも新書が作れそうな情報だったりすると思うんですよね。だからこう結構ある人のことを書く時にやる作業もすでにされてるとしか思えないから、すごい出し惜しみのない本でした。
デーブ・スペクターの略歴に関してはあれ英文まで当たってますか。
なんと。
だからデーブ・スペクターがなんでこれ知ってんだっていうのは驚きますよ。
留学したこととかですか、日本に。
でもかえって僕はあれは、すごい人なんだなって逆に、もっと軽んじてましたね。
いや、でもね、ずっとホテルに住んでるんですよね。
そうですよ。でもまあ文春絡みで言うと、彼は東京裁判っていうね、対談のコーナーをずっとやってて、それは非常にハードな、ジャーナリスティックな、会う人会う人がもうほぼ日本の黒幕のような人ばっかりと対談してた人だから。
今も日本の番組をアメリカとかに紹介してるんですか。
もちろん。
はあ。
ではいろんなマッチポンプ的なことをやってますよ、デーブ・スペクター。この本でも書いてる、
ね、本当にスペクターですね。
藤田のり子さん、
はいはいはい、
あの人が急になぜ吉本のね、豊島キラ
ーピースの、
綾部君との、はいはい、あんな話が出てきたって、全部デーブ・スペクターが仕掛けるんですテレビ局へ行ってで自分の事務所のタレントを売り込んでるだけです、
ああそうですか、
なんかいろんな人を世に紹介してるんです ね、 なんかね。
まあそうですね。でもデーブ・スペクターなんか本当に面白がり主義者だから、
愉快犯ですか。
愉快犯ですね。だからその祭りごとまで影響をしないじゃないですか。
なんかダジャレの人だとしか思ってませんでしたもん。まさかそんないろんな影響を与えてる人とはね。
そう、 ABC 番組プロデューサーみたいな肩書きですよね。
そうですよ。
だからそういうのをしてるのかなって思ったけど本当にしてるんですね。
プロデューサーという
かスペクターコミュニケーションっていう会社で、だからその向こうの番組をたくさん買い付けては、日本に流すこともやってますよ。
へえ。
プロデューサーのこともローマ字で出てきますけど、あれはやっぱり裏方だからローマ字だったんですか。こう名前は出さずに違う話題の時に番組降板された時の、
黒幕の死ぬのやつらだっていう名前、もう今もネットで本名が出てますけど、だけど 死ぬのは奴らだっていうことの書き方のところで何度も書いてるように、うん、俺は他人に死ねっていう言葉を使ったことがないんですね、
うん、
だから自分の日記なんかでもね、
うん、
だからこの言葉を使いたくないっていうのを書いてると思うんですよ、
うん、
だからそれをこう具体的な名前で出すっていうのは躊躇した
わけ。確かにね、
ええ、
でもあんな裏話があったとは本当に分かんないですよね。
まあ、僕ねちょっと新潟だから高人さんの番組いっぱい流れてるんですよ。
で、未だにあるんですよ、ニュース女子問題、純愛問題、さまざまな出版の問題の中で彼は、渦中にいる人ですよ。でも一度もその裁判に顔を出さないし、記者会見もしたこともない。すべて出演者にやらせてるだけ。
でもね、本当高人さんがお亡くなりになってからあんま面白くなくなって、今もう何も見なくなっちゃいました。
高人さんが機能してたのは、それをお笑いに変えることです。
そうですね、
なんかでも今痛ましいですね、
な
んかあの事件全体がもうなんかね、かわいそうな感じしたな。
そこに対する百田直樹を含め、百田直樹先生と俺いつも呼んでるけど、非常にノンフィクションをないがしろにした問題についても、
そうですね、裏取りをしてないと、
今あの裁判自体 もう、最後まで行きましたけど、だって敗訴してるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なぜそれを報道しないのか。
ああ、そうですね、人気作家だからですね。
あ、じゃあ娘さんの方が勝ったんですね。
そうです、
そうそう、いやだから、
じゃあまりにもひどいですよ、
ひどいですね、
それを幻冬舎健二郎徹社長を含めてですね、隠蔽しながらね、
と、
祭りごとにも影響を及ぼすようなことをしていることに対して批判してますよ。
健二郎徹さんといえば、本と雑談ラジオでも本を紹介しました ね、 林真理子さんとの対談本。
まあでも健二郎さんはまあね、あの本読んでも分かりますけど、まあなんかある意味すごい人ですよね、
やり手ですよ、
でも確かに
過剰な2人でしたっけ。
過剰な2人、林真理子さんで、欲望の深い2人、でもなんて言うんだろうな。
ちなみに俺は健二郎さんと提談した後に、健二郎さんを車の中に拉致して、これのね、で新宿まで向かうまでを行って、そして、常宿されてた新宿ヒルトンかな、うちホテル名わからない、もう近いかもしれないけど、そこで行って健二郎さんの、編集者という病に、の本人絡む、まあ健二郎さん本全部読んでるからあれだけど、さまざまなことを当てて聞いてます。
はあ、
裏取りみたいな意味だったんですか。
もちろん裏取りもそうだし、だから、まあいろんな言葉を操りながら宣言していることの、これは本当にやるんですかみたいなことの、
はあ、博士の異常な見談かなんかでゲストで出てらっしゃ
る、異常な定談
で、
ね、
はあ、
その時です。
あれ定談って読むんですか。
そうです、3人話すことですよね。
はい、
あの宮崎学さんじゃなくて
宮崎哲也、
哲也さん、と一緒にやってらっしゃったの。ギャンでしたっけ。
まあいろんな MX いろいろ変わっていってますから、媒体が。ですからそれは健城さんも俺が何者であってな、どういう裏を取る人かっていうのは分かってると思うんです
。まあでもそういうことをこうつまびらかにしても、なかなかそれがみんなの認識にはならないところもあるから、
そうですね、今ちょっとね、
これ芸能界にいる人でそこで戦ってる唯一の人だと思います。
そうですね、
本当に
本当にそうです、
そこまで介入しないですもんね。
だって芸能界で干されますもん。
これ得にならないですよ。だって例えば幻冬舎を敵に回すだけでもかなり損ですよね。
大損ですよ。
それを感じました。だからこの本は文系春秋っていうのが割と大手出版社ではあるんだけども、それ以上にテレビの世界では損の振る舞いにしか見えないことをいっぱいされてるのが一番の価値だと思いましたね。
まあ本当にね、上巻から下巻の最後までみなぎるなんか、その凄みみたいなのがすごかった。今までの本とちょっと ちょっと違いますね。
うん、まあ一種の、これなんか、
うん、なんかもう
死を覚悟して
書いてる。本当そんな感じがします。
いやなんか変なことにならないといいですけどね。いや僕でも本当に怖いと思ってて、だって何か事件を負った人が実際事故死したりするじゃないですか。
そうですね。
それこそお相撲界隈とか、
もちろんもちろん
NHK 界隈とか、もうそういうのって、もうみんながそれで語らなくなるのも怖いし、
相撲スキャンダルっていうのは、あれはリークした、
はい、
親方と、なんだ、とにかく同じ2人とも同じ日 に
同じ病気で亡くなって
、そうなんですか。
そんな分かりやすいことがされてるのに、全然それニュースとかでもね言えないんですよね。
これは言ってますけどね、
信じられない怖さですよ、
う
ん、
そうでしたか。
いやだから本当に、だから変わった亡くなり方してる人とかが本当にその事故死だったのかなとか、自殺だったのかなとかっていうのを疑い始めちゃいますよ。
俺が身長45で今度連載する百瀬博道伝評伝っていうのは、
またそんなすごい連載を、
プライドの怪人、
それはもう10年間取材しましたから。
そんな大変な仕事を、
百瀬さんって昔漫画になってましたよね。
なってますよ。
コミックあれで連載してたの読んでましたよ、マガジンハウスから一時期お金の出るガロって呼ばれてた、
はい、
僕も一回だけ乗ったことあるんですけど、奥様がやってました
ね。若いと妻が書いてました、ね、
今タイトルが出てこないけど、もちろんそれを踏まえてます、
それでなんかとんでもない人物がいるっつって、石原裕次郎とか出てくるんですよね。
裕次郎のボディーガード。
ああそうか、そう、石原裕次郎に男惚れする場面とかありましたよね。
そうです。
そうだ、
そんな手を出したら面倒くさそうなもの書かれるんですね。
それは吉田豪がインタビューして、あまりにも手に負えないっていうのをまずもらって、
それ紙プロで読んでました。なんか
そう
ちょいちょい出てきてました。
それを手にして、そこから百瀬さんの本を全部、百瀬さんって日付を打たない人なんですね、それをまず編年体に全てを並べて、その後10年かけてずっとインタビューしてます。
その年譜も、年譜だけで出版されたらいかがでしょう。
あ、年表もありますよ。
年表、
年表20何人かやってらっしゃるんですよね。
その水戸橋博士セレクションの年表を一冊にしたら、すごい参考になる気がする。
ただ伊藤聖光さんだけで10万字ありますから。
すごい分厚いですね。
伊藤聖光さんね、伊藤聖光さん、そういえばこの間お話させてもらったんですよ、すごい面白かった。
トークショー出たんですよね。
もういろんなことされてますからね。
だから伊藤聖光さんなんか典型的に俺が見失った人なんですよ、どこで何をしてどういう風な実績を持ってこういう風な位置にいる人なのかなっていうのが分からなくなって、そこから伊藤聖光さんの年表を、まあ、仲間たちと作り始めて、でこの本書いてる時にもずっとそれは動いていて、でこの本のスペシャルサンクス2は町山智弘と伊藤聖光なんです。
それはどういうことで？
でこれは伊藤聖光さんの年表を作りながら、伊藤聖光さんの年表を現在進行でやっていても分からないのが、国境なき医師団に伊藤聖、今本になりましたけど、聖光さんがなぜそこへそのスケジュールをやりくりしてでも行ってるのかっていうのがすごい不思議で、参加
してたんですか。
本になったんですよ最近。
へー、
そのこと自体がすごい不思議で、それで伊藤聖光さんにそれは直接聞いたんですよ。でこれをなぜやってるかっていうのを、これは開口健、
開
口健、
はい、
にの行動派の面 をやっているのだっていうことを言われて、この芸人春秋2、この岡宗修吾君っていうのは、
はい、
気がついてくれたけど、この芸人春秋2に流れているのは開口健なんですよ。だからその引用はたくさんあるんだけど、伊藤聖光さんがやっているのは開口健のいわば層の部分で、俺がやってるのは鬱の部分。だから開口健っていうのは そういう文学を作り、オーパーが一番有名な層の、
そうですね、
で、鬱の部分、躁鬱病だったので、その鬱の部分の作品の引用をやってるのはこの芸人春秋2なんだ。だからそういう風に、だから聖光さんと季節して、くしくもだけど、
はい、
そっちの両面をやっていたっていう。
へ、
岡村さんの本がどっかにあったんですけどね。
岡村康之さんですか。
岡本さん。
岡村修吾ね。煩悩ウォーク。
テレビプロデューサーの人ですか。
そうですそうです。
ああ。
まあディレクター、フリーのディレクターですね。
夢で会えたらの人。
煩悩ウォーク。
あ、煩悩ウォーク。
っていう本は同じ日に芸人春秋、あ、文芸春秋から出たんです。
へえ。
まあ読書もやりましたけど。
ちょっと処分はしてないのであると思うんですけど。そうそう。なんかそうだからテレビの仕事とかしてる人が文章を書くことの難しさと面白さがね、両方出てる感じがしましたね。そのだってちょっとしたことを思い出す時にも飲み屋さんでいろんなタレントさんが一緒にいて語り合ったりするっていう描写があったりとかするのが良かった、
そうですね、寺門ジモンさんと武井壮さんの全盛期での戦いが見たかったですね。
これはもうこれ以上絶対できないですから、ね、これ1試合だけですよ、それはたまたま偶然に俺が目撃者になるっていう不思議ね、
そうですね、その目撃者になるっていうのの引きの強さみたいなものも大事ですよね、
それは僕は引きが強いですよ、
うん、
それこそその芝浜を最後に書いてる時に新幹線に小朝師匠が隣り合わせるなんてありえないことですから、
そうですね、
そんなことって起こらないですよ、
そうですね、
そうですよね、あのシンクロニシティじゃないけど本当にそういうことが出てきますね、この本にはね、その時実は会っていたみたいなね、
でもそれは星座っていう概念で俺はいつも説明するけど、俺だけに起こってんじゃなくて、全ての人にこの現象は起こっているけれど、みんなその裏を取らない、
なるほど、
実はこの時この日この時間にあの自分のゆかりの人が偶然にも何か同じことをしていたりして、あの共振しているシンクロニシティが起きているっていうのをそれをいちいち調べないから、調べるとそういうことが起きていることが分かるし、それは普通の人にとってはただの偶然の一致で済むじゃないですか。
そうですね。
たまたまとかって言えばもうそれで終わるじゃないですか。それを物語として捉え直すのが星座っていう概念ですよね。
いろいろなね、たまにしか僕東京来ないですけど、偶然その日に限っていろんな人に出会うみたいなことありますもんね。
ありえます。ありえます。だけどそれがなぜそうなったかっていうことをみんな、あの一応考えないというか。だってそれは物語作家ただただこれを運命的なものとして捉え直すから、物語がそういう暗闇の中から星座として光があるっていう風に浮かび上がってくるけれど、そこには本当に偶然の意思でしか並んでないですからね、星はね。
そう、岡村康之さんがあの引用してらっしゃったでしただったと思うんですけど、出会いに照れないっていう言葉が本当に大事ですね。
出会いに照れないっていう言葉は百瀬宏道さんのフレーズなんです。そう
です。ああ、百瀬宏道さんでしたか。
思い出に節度がないと出会いに照れないっていうのは百瀬さんから俺の中でものすごく受け継がれている精神ですよね。でも出会いに照れないってい いう精神があったら、やっぱりすごく躊躇するんですよ。昨日も那須川天心の試合を見に大田区文化体育館かな、に行ってたんですよ。で俺は2列目で見てたんだけど、俺の前は牧陽子さんなんですよ。
なんと、
だけど面識はないから
だけど爆笑問題カウボーイのリスナーですよ。
気持ちを奮い立たせて、牧陽子さんですよねって話しかけ始めまして、新東橋博士です、名刺をお渡しする、それはやっぱそこで出会いに照れないっていうのを言い聞かせてやってますよ。
はあ。
家中の人ですね。事務所を独立されたんでしょ
う、
ね。
あ、そうなんですか。
全ての今事柄に関して僕は全面的に応援している人ですっていう名乗りを上げてね。
はあ、はあ、はあ。
だからそれはもう本当にそれをやってるかどうかですよ。
そうですね。だからそのやっぱ独立されたっていうことを。で、そういう人の味方をすることもまたすごくリスキーだから、この本の帯を書いてるノンさんだってね、
ノンさん、
ノンさんに帯書いていただくことが、あの普通は 結構考えるとやめるっていう
選択だと思います。なるほど、そっか、うん、大きな事務所を敵に回す形になりますか、
うん、王様のブランチで紹介してくれなくなるからね。
あ、そうなんですか、
この帯こう隠されますよ、ね、外されるレベル。
いやいや、それはまず売れてからだけどね、
そうですよね、うん、でも太田さんも
太田さんには下巻を渡さずに読んでもらったっておっしゃってましたね。
これだから、
あの橋本徹さんが事務所同じだから書いたんだから、
はい、
この話の不思議なのは、太田光くんがこの帯を書いてくれたのはすごく俺では意外なんですよね。意外っていうのは
断られると思う、
断られると思うし、だからもともと文春にバカのふりしておくれっていうのをやって原稿を送ってるから、ゲラをね、上巻をね。でもテレビ東京で去年俺は太田光と共演してたじゃない、
はい、あ、そうなんですか。
そう、たけしさんと一緒に、
ああ、ああ、ああ、はい、あの年末のやつですか、
朝、
うん、はいはいはい、
朝の番組でね、で生放送で2人でやるっていうのに、
その時に太
田光にあの帯を書いてくれてありがとう、一つだけ確認したいんだけど、最後まで読んでない、なぜ引き受けた、最後まで読んでないのにって言ってって言ったら、太田光は、いや最後まで読みましたよって言うんですよ、だから基本俺はものすごくありがたいと思ってるんですよ、帯を。
はは、
うん、ただ太田総理は仕事が雑だっていうことがよく分かりましたよ。なぜならばこれが上下巻あることを把握していない。
あ、そういうことなんですか、うん、まあ、
ただこの推薦文が上下についてるからというのもありますよね。
んどういうことですか、
上巻のためにいいか、最後まで読んだっていうのは、俺は上下巻あるけれど、はい、下巻を読んでないよねっていうのを確認したんです、
はい、
そしたら読みましたって言うんですよ、だからそれは総理の答弁としては、いやいや誤謬があるっていうね、明らかに
上巻を最後まで読んだって意味じゃないんですか、
まあ、でも普通だったらそこで上巻だけなのなんでとか聞きますよね、
し俺はそういうふうに聞いてるから、
はあ、
そうですよね、うん、まあでもそうなのか、
うん、それは非常に残念なことです。
なるほど、うん、
それを俺は今
ここで明かしてしまったんですね。
いやいやいや、昭恵夫人がね、はい、本当にやらかしちゃってる、
うん、
安倍総理に重なるんですよ。
なるほど、うん、
あ、
だからタイタンを経営する三代夫人が、
うん、
これは基本雑じゃないですか、雑なことでしょ
う。そうですね、
これは上巻だけですとかってちゃんと確認すればいいことじゃないですか、うんうんうん、それができてない。
あ、まあ、
もしかしたらその、ね、事務所としてはこれ全部見たときに後半を見て青ざめたかもしれませんよね。
可能性はあります。
太田がこんな推薦してるのに実は後半では同じ事務所の人が批判されてるって、
うん、そう、もちろん
懐の広さを感じるように見えながらも、
うん、
今このように明かされてしまったから、うん、でもね、ちょっとニュースになるレベルですよ。
それでも上巻だけ読んで、あの、で書くってことで、それで、あの、こう、下巻のことを、まあ、見なかったことにするみたいな懐の広さも感じませんか？
もしかしたらそうなのかな。つまり、あの、
自分の書いた本、帯まで書いた本の下巻が発売されていて、下巻を読まないっていう選択肢あります？
まあそうです。
本読みでですよ。
たださ、気づかないであげるふりとかいうことをしてるとかいう、そこまでのことはないのかな、う
ん、それも僕はなんかある
よ。例えば連載中にちょっと見ていて、どうせきっと下巻では、
うん、
あれも載るんだろうけど、うん、そのことは自分は気づかないふりをするよっていう振る舞い、う
んうん、やっぱ太田さんもそんな雑な人だとは思わないんですよ、
ここの部分においては雑ですよ。
ああ、うん、いろんなすごい、今地方のラジオむちゃくちゃ聞いてらっしゃって、
いや、
うん、
ただ、
ただね、この本を読むじゃないですか、うん、すると、あれ？なんだこりゃみたいな、ビリビリ来るじゃないですか、えらいことだぞって、応援したい気持ちがすごくあるんだと思います。
その辺はどうなんでしょう、やっぱりこう、ライバル関係。
これは帯を書いてもらったことを本当に感謝しながら、これを喋ってます。
その、なんでしょう、アンビバランスな感じなんですか、愛情もあり、すごいこうライバル意識もあるし、同じ芸人でもありながら、うんうん、でもやっぱりここは許せないみたいな気持ちを持ち続けてみたいなことなんですか。
うん、まあ、ナイナイとの話を言うと、
はい、
あの頃パワハラをしてたのは、はい、爆笑問題に対してしてるわけだから、 それは完全に認めてるわけだから。で、岡村君に対してそんなことをしたことがない。なぜならば岡村君のことは俺は好きだったから。
へ
え。で、爆笑問題のことは嫌いだったわけだから。
なるほど。
だからそれはそういう事実関係をちゃんと確認してほしいという。
確認してほしいですよ。で、たくさんツイッターに上げてますよ、この事実関係が。
どうなんでしょうね。
いや、これは事実は はっきりするじゃないですか。
そうか、僕あの太田さんの最初の本を編集した人がすごい親しくて、で太田さんの小説に関して豊崎由美さんが結構厳しい批判をした時に、太田さんがラジオでそれを反論してた時に、
ものすごい言ってる。
それで僕
今でも言って
ます。みんなと面識があったから、その会いませんかと、太田さんと豊崎さんと会う場をセッティングして、僕がまとめますよみたいなことを提案したことがあったんだけど、残念ながら実現しなかったの。
あれが何をやってるかっていうと、たけしさんが林真理子さんに対するこの接し方を完全にそうやってブスっていう言葉の中で揶揄するんですよ。それは権威に対して揶揄している、その言葉を豊崎由美さんに対してずっとやってるんですよ。あれこそがパワハラですよ。
そうですか、
非常に俺はあのもうラジオのでやってることに関して、ああ非常に拙いやり方をするって思いますよ。だって自分が権威なのにもうすでに。
そうですね。
それでも難しいですよ。だから自分が権威側って意識って意外と持ちにくいのかもしれないと思いました。
だって忖度するじゃないですか、リスナーを含めて、太田さんの言ってることが正しいっていうのを、
まあ、ファンが聞いてるわけです
よね。ファンで聞いてるからつい擁護に回ってしまいました、
そう。だからそれでナイナイのその俺が殴り込んでる記憶っていうのは、太田の記憶がすり替わってるんですから。
そうですか、
だって本当にそれはあの爆笑問題がやったことないと日本に殴り込みに行ってるから。
あ、そうですか。
そうですね、いや僕は豊崎さんにもお世話になってるし、あの爆笑問題の本も太田さんの最初の本とかすごい好きで、二見書房から出てるんですけど、すごいいいエッセイだったんですよ、最初の一冊って。あのデザインはあんまりかっこよくないんですけど、でだから物書きとしてすごい好きなところもあるんですけど、なんかもったいないと思って、そんなことであの小説書いてそれを批判されて、ラジオでそんな言い返ししないで、これからも書いていかれるんでしょうし、あんまり面白くない、実りない感じがして、
書評家の方を認めていないっていうことが俺は問題だと思ってるんですよ。俺はどんどんと批評にさらされたいって常に言ってますよ。でこうやって本を書くことは、本を書く人の作家の土俵に上がっていて、僕自身が勝負している。で書評する人は書評の中で僕のどこがダメだったかっていうのをやってほしい。これは杉江真子さんに一作目をやってどこが問題かっていうのを書かれた、それに対する答えをこの本はやっている。なぜならば芸人春秋一夜10年をかけた本だったから、その事象そのものが古いって言われたことに関しての、では連載を始めて、週刊文春で連載を始めて、今のことを現在進行形で描くっていうのは自分に課した、それ書評家に対する返答ですよ、
僕。なるほど。
そうで
書評家って書評家の価値っていうのがあってね、やっぱりその辺は芸能界の感覚と違うと思うんですけど、今ほらツイッター文学賞の事件知らないですか？
全然知らないです。
ツイッター文学賞っていうのを豊崎由美さんが企画されてやってるんだけど、それって一般投票で誰もがツイートできる、で1人1票しか出す、あの票が入らないんですけど、日本文学と外国文学 で、でそれをたまたま、ほらあのジャニーズタレントでさ、小説書いてる人いるじゃないですか、
加藤シゲアキね、
その人のファンたちが、じゃあ私たちがツイートすればいいんだってことで、みんなでわーって、まあ、いわゆる組織票で投票し始めちゃったの。
なるほど。
もう圧倒的に多いわけです、
数が。なるほど。
でツイッター文学者はもともとは誰も知らない本を、しかも賞とか取ってない本を、に光を当てましょうっていう賞だから、すごい地味な人数で地味な作品に賞を与えてたもんだったの、ところがもう圧倒的にそのジャニーズの小説が1位になっちゃってるの今。
でも加藤茂明の小説読んだことあります？
あります、あります。だから、
逆に言うと逆差別になってるから。
そう、そうだ、それはあれもそうなんですよ。あのほら藁の盾の人、
はいはいはい、
あの漫画家の、 ビーバップアイスクール書いた
木内和弘さん
の小説もいい話の面白いのに、なんで書評されないんですかって聞いたことあるの、それこそ杉江松子さんに、したら、ああ確かに、いくつか選択肢があった時には、その外されやすいと。
なるほど。
それはもっと人気漫画家だから、っていうのがあるの、だからその逆差別問題もあるんですよ、もちろんそのタレントさんの書いた小説ってもすごい質のいいものってあるんだけど、ただ僕が思うのは、あのツイッター文学賞っていうのは、最もそういう人に向かない賞。
なるほど。
あの実力があって人気があるアイドル的な作家の方が、みんなのファンの票で取ってしまうと、誰も喜ばない賞なんですよ。
そう、もともとでも加藤さんの本売れてるわけじゃないですか。
そうそうそう、そうなの。でそこなの、で売れてなくて賞も取ってない本に一票出る賞なのに、いくら実力があっても、つまりいわゆる分断的な賞を取ってればおめでたいし、
あ、じゃあ賞を分ければいいんですよ、人気で賞っていうのを。
でそこが不幸な出会いだったんですよ、ただ、まあ、ファンの方たちもね決して悪意じゃないし、あとジャニーズファンの方って好感持ってて、
はは
なぜかというとジャニーズの方と共演した時のファンの方の対応がすごく優しくて、すごい感じがいいんですよ。
ハロータも感じいいですよ。
だけども少なくても彼が取ると最も損な賞なんですよ。賞にとっても損だし、あのご本人にとっても別にその人気投票で取ったみたいに見られちゃうから、あのあんまり得にならない賞なのに、そこに気づかなかった不幸が生まれちゃったんですよ、ネット上で。そこが僕はあの例えばツイッター文学賞前から知っていてね、去年の受賞作を知っていて、あ、この賞にぴったしだな作品だなと思ったのはともかく、そうでもないわけなんですよ、その応募者は。
なるほど。
それ不幸なことでしょう。
で結局ツイッター文学賞は加藤茂明さんになったんですか。
もう締め切ったんですけど、どう見ても圧倒的な票数だから、あの何かの事情で組織票だってことで外さない限りは、まあ1位ですよ。だけどじゃあそのね、受賞のトロフィーが編みぐるみなんですよ、手作りの賞だから、編みぐるみ作家の方の編みぐるみを、その作家の方に送って、喜ばれるかって問題もあって。
そうですね、
加藤茂明君喜びますよ。
喜びますか、じゃあよかった。
だからそういう賞を欲しい人だと思います。
そうなのか。
だからその挙動の中で小説を書いてるわけだもん、
なるほど、
それはすごく俺ともこう合ってるけど、あの加藤茂樹君芸人春秋を本当に褒めてくれた人だし、あの年間1位にしてくれた人だし、
なんと、
そうだから、そういう意味では文で通じ合い、
だったらよかった。なんか僕そのご本人がこんな人気投票で取ってもなと思うタイプだったら辛いと思った、それは誰にとっても幸せにならないし、あの例えば本当に誰も知らなかったけどすごくいい小説に1位になった時にね、よかったね、でまだ賞取ってないけどツイッター文学賞選ばれたよってことが喜ばれるような賞なんですよ、それじゃないかなと思ったんですけど、まあでもそういう流れを聞くとちょっと安心ですね。
そうです
ね、結構心配しちゃって、関係者でもなんで余計なツイートとかして、そしたら結構そのファンの方たちが動揺してるで、僕はそのあのタレントさんの書いた本って好きで、昔からあの谷山ひろ子さんの小説とか、そういうあのそれこそ松野大輔さんの最初の本とかもすごい好きだし、
芸人失格ね、
芸人失格の前にもさやかって短編集とかいっぱい出されてるんですよ。でさやかって短編集が大好きなんだけど、そういうあのいわゆるバイアス、タレントさんが書いたってことのバイアスで評価されない本っていっぱいありますよね。で、たけしさんの本とかは、まあ、ご本人が書いてないと公言しちゃってるんで、小説としては評価されにくいけど、でも浅草キッドとか、ものすごい面白いんですよ。あの面白い小説いっぱい書かれてますよね。あの
浅草キッドに関して言うと、ではそれは太田出版の社長だった高瀬さんが、口述筆記をしている。
あ、そうなんですね。だから
もちろんディテールを含めて武さんの記憶ですよ。
それはなんか公言されてるから、そうすると賞の候補にならないんですけど、
なるほど。
一番最新作はご本人が書いたということでおっしゃ
ってる、アナログをね、
おっしゃってるんですけど、だからそういうこう分断の構造みたいなものからすると、あの
だからアナログのあのコピー、最初のコピーは、今度は本当に俺が書いた、
だからそれがすごい正直ですよね、そこで隠蔽しないわけだから、
今すっごい小説熱中してるよ、
いやもうたけしさんが始めたら
やっぱクリエイターですね、
だって今度は文春に連載するから、
はあ。
いやあれだけの人が自分で書いて面白くないはずない、うん、刺繍も良かったですもんね、とっても。あ、僕最初に武さんの刺繍が好きで、うん、それがきっかけでラジオに呼んでいただいたりしたことがものすごい昔に20年ぐらい前に、
街で一番の男っていう、ね、FM のね、
はあはあはあ、うん、
そこに刺繍師の専門家として呼んだ
よ。松野さん出てましたか、
ものすごい昔
にゴールデンラジオ。
そうです、そうです。
その番組でしたっけ、なんかたけしさんの名前を冠した番組だったような気がするんです
ね。もう月曜の10時からやってましたね、
街で一番の。
あ、そうかもしれない、ね、ちょっと記憶が
すごい。浅草キッドとたけしさんと3人でやって
た、うん、やってましたね。
だんだんたけしさん出なくなっちゃう。
たけしさんが出てた時もずっと聞いてました。そうでも本当にそう、その辺は僕は思ってて、木内和弘さんの小説だってすごいいいんですよ、
はい、
罠の盾だって、ハードボールな感じで
映画になりましたよね。
なりました。だから映画化になってよかったと思うんだけど、あんなにハードボールとの文体で破綻もなく論理的にもちゃんとしてて面白いのに、本当に書評とか見なかったから、その辺の逆差別はあるんですよ、
うん、で結局ツイッター文学賞のクソなると気になるのは2位なんですよ。
2位はね、まあ、ある多分そんなにみんなが知らないけど力ある作家だと思います。
じゃあそれが実質1位でいいんじゃないですかね、みんな皆さん、うん、
いや加藤茂雄君にしてるそうそうそう、まあでもね、あ、まあ、部数も出るけどね、でもすごい加藤茂雄君の今度の本も上下巻あって、
はあ、
そう、
え、上下巻すごいですね。
上下巻あってかつスパで、はあ、その背景についてのすごい用語集までね、
へ
ー、カラーグラビアでやって、
へ
ー、すんごい俺羨ましい。
へ
ー、上下感あってこれだけ細かいいろんなものがこう解説できるわけじゃない、うん、
はい、
実はこういうここはここに引っかかってるとかね、うん、これはこの引用だとかね、
しかもその絶対数でみんな読んでるから、
うん
うん、そこはね羨ましい。
ちなみに、はい、マスノさん俺が認識したのはスパだから。
あ、そうなんです
か。キッズリターンの特集の時に、
あ、中森明夫新聞ですね。いや
本当に感動したん
で、
僕何度も見てる映画ってそんなになくて、キッズリターンは何度も見て
る。あれは面白い。僕たけし映画で一番好きですよ。いや
だからたけしさんが亡くならなくてよかったと本当に思いますね。事故後ですもんね、あれね。
そうですね、
うん、素晴らしいですよ、
うん、
あ、僕だってそもそも映画が苦手で、
はい、
キッズリターンとかを見てからだんだん映画を見られるようになったんです
よ。何が苦手なんですか。い
や映画のテンポが自分の頭でぼんやりしてるうちに、はあ、なんかテンポと合わなくて、どんな名作っていうのを見てもついていけないんですよ、うん、いつも、うん、
なるほど。
本って自分のペースで読めるじゃないですか、
はい、
それがたけしさんの映画が全く気持ちがそれずに見ることができて、それからだんだん映像が見れるようになったんですよ。
恩人みたいですね。いや
そうですよ本当に。だから僕にとってはたけしさんはもともと最初から映画監督として認識している。
へ
それで蓮見茂彦さんとたけしさん の対談があったのある場所で、
うん、
そこで行ったらもう満席で入んなかったんですけど、本当に見たくて、すっごい見たいって顔でずっと立てたんですよ、
う
ん、したら受付の人がもうこの人どうかしてると思ったのか、こっそり抜いてくれたの。
よかったですね。
それで見ることができたんですけど、本当面白かった、それも。
へ
いや素晴らしい対談でしたよ、それ。
へ
ぇ。蓮見茂子さんがまたすごい気が利いた人で、
なるほど。
ものすごくトークが上手なの。
はぁ、僕はね、本当、蓮見茂子さんのこと何にも知らないんですよ。
いや、もうね、僕、それの印象がいいから、結構文章読むとわけわかんないんだけど、あの時のトークの印象がいいせいですごい好感持ってますもん。そう、だからそれでだからたけしさん、あ、僕でも元気が出るテレビが実は初めて出たテレビなの、
うん、え、そうなんですか。元気が出るテレビ出てたんですか。
それが23とか20代の時に、突然短歌雑誌の編集長から連絡が来て、で増野さんをなんかテレビに紹介したとか言われて、それでテレビ局にの制作会社に行ってみたら、なんかまあ半分やらせみたいな。
テリー伊藤さんとかいたんですか。
あのね、違う、砂浜で出演した男の子が、
はい、
あの詩を読む、ポエムを読むっていうコーナーだったの。
はは
で僕は短歌を読む役だったの。
は
で、あ、なんかちょっとやらせっぽいのかなと思ったんだけど、まあ面白いやと思って参加しちゃったの。
へ
したら当日僕寝坊しちゃって、
あれ
でみんなロケバスに乗って行ったのに僕だけ電車で後を追って、
ちゃんと出れたんですか。
そう、当時広告会社を辞めようと思ってた時期で、で、まあ、まあせっかくだからいいチャンスだと思って面白いと思って短歌を読みに行ったんだけど、
はいはい、
勝手にテレビの人が 恋の周波数57577とか勝手なタイトルつけて、まあ、タンコは僕が読んでるんだけど、
恋のダイヤル6700みたいですね。
そうで、他のね、あの出演者は、まあ、半分タレントさんみたいな、もっとヤンキーとか暴走族とかいう人が集まってて、だから結構イケメンが多かった。
はは
で、まあ、失恋したってことで読むんだけど、一番覚えてるのはロケバスの中でみんながブランキー・ジェット・シティの大ファンで、僕は音楽雑誌のライターだったから、
イカ天ブームの頃ですね、
ちょっと詳しかったので話したらすっごいみんなが乗ってくれて、それでもっと暴走族の人から連絡先をもらったっていう、
なんと
それが懐かしい思い出なんだけど、でもその番組が、まあ、僕はだから一あの出演者として出たんだけど、初テレビですよ。
ちゃんと放送されました。
されました。でそれ撮っとけばよかったんですけど、今残ってないの。
あ、俺は全然それ救出できるよ。
本当ですか。
竹内さんの番組の何百年間かな、多分1000時間分ぐらいのいろんなものと今
録画されてますか。スーパージョッキーとかもあるんですか。
あるかな。スーパージョッキーはないかも。なんかとにかくあのファンのネットワークがあるんだけど、
なるほど、
そこですごい鉱脈をね、発見して、それを全部 DVD に焼いてくれて、
すごいですね。
すごい。
それで
ちなみに「オールナイトニッポン」10年間の全放送を 100% コレクションができた。
なんかそれ聞いてきましたね。それなんか起こしもありましたよね、傑作選みたいなね。
傑作選って大田出版から出てるんですけど、
読みましたよ、本で。
ちなみにその傑作選って俺 のテープから使ってる
んだ。
だけどあの傑作選の中の抜粋はさまざまな申しあのまずいところ、あの書き起こしを切ってるんですよ。だから そうじゃない本当の札幌の
事件
の真相とかさ、あるいはあの書かれてるものとまた違うんですよ。それを今俺聞き直して、
楽しい。
いや面白いですよ。
すごいですね。なんか豊かですね。
そうですね。僕は電気グルーヴのライトニッポンを今聞き直してます。
あれも完全揃ってます。
あ、完全ですか。ちょいちょい抜けてますよ、僕
は。いや、俺は聞き直さないっていうか、そんな別にファンでもないからあれだけど、俺の周りで電気グルーヴが好きで浅草ギート好きな人はもうたくさんいる。
たくさんいますよね。そうか、オールナイトニッポンといえば我々はオーディションに参加中じゃないですか。
そうですね、ラインライブ。
なんか去年も参加のオーディションに参加してみたんですけど、すごいたくさんの方が見てくれて、たくさんのハートもいただいたのに、面接も行かなかったんだよね。
そうです、まあ年寄りだからしょうがないですよ。
しょうがないんですけど、今年は、はい、そうしたら全然誰も見てくんないの。これもし聞いてる方はよかったら、
そうですね、
私たちのオーディション、
あ、次、あ、僕ね、前回のまだ編集してあげてもないんですよ。
あ、はいはい、
それに貼りますね。
あの、そう、
これ俺の知り合いもたくさん、
はい、
もちろんマッハスピード剛速球も出てる、
そうそうそう、芸人さんがいっぱい出てる、なんか全然かなわないんだけど、
ね、ラムライダーさんとね、松本さんと、その今ラジオやってるんだけど、ポッドキャスト放送だけども出てるし、ちなみにスーパーサザンゴマシンも出てる。
出てますね。
そうそう、新潟で僕あのイラスト描かせていただいてます。
ちなみに僕のマネージャー、あの N マネって新潟に帰ったんで。
あ、そうなんですか。
あ、それでマネージャー交代されたんですか。
そうです。
はあ、
今バルトのマネージャーが俺についてるんです
よ。バルトの、
そう、
バルトってオフィス来たのなんですか。へぇー。
で、ここスマっていう番組に、今だって大相撲あれぐらい語られることないじゃないですか。それで外国人力士が優勝してるから、そもそも外国人力士の全勝優勝ってバルトもやってるわけだから、今回全勝じゃないけどね。それを、だから月曜日のゴゴスマでゲストに絶対呼んだ方がいいっていうことをやってたのね。俺のヨガの出演の時に、だからその F マネって言うんだけど、
はい、
まあ、藤本っていうに言ってもいいの、藤本マネージャーなんだけど、
はい、
バルトをじゃあ一緒に出してっていう話を言ってたんだけど、
は
い、あれ今日バルト来てないのって言ったらね、
はい、
すいません、今日エストニアに帰りましたって。
あら、
そう。
へ
え。
なんでこれぐらい稼ぎ時ないじゃない。
里帰りしたんですか。
ホームシックで。
なんかドラマに出てらっしゃいませんでした。
いや、バルトもさまざまな番組出てます。
へえ。そうでしたか。じゃあそ
れ。外国人力士の最高位ですからね。大関ですからね。
へえ。
外国人力士ってヨーロッパの、ね、
あ、ヨーロッパの、
うん、まあまあ、横綱だ
ったで。今日まさにニュースになってたあれじゃないですか、あの弟の夫っていう、
はい、
あの
ゲイの漫画の、
自分の弟がゲイで、その夫が男の人でっていうのの 自分の弟の恋人役がバルトさんですね。
うーん、じゃあそろそろ時間も長くなったので告知をさせていただいていいですか。
そうですね、今日はどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
博士さんの告知は、
あ、何かありますか。
いや、何でしょうね。
芸人春秋2発売中です。
発売中なんでぜひ、
いろんなでも取材されてますよね。何かこれを見とくといいという記事とかありますか。
いや、まあ週刊文春ね、はい、この芸人春秋の、まあ、3作目になるものが連載されてるんで、うん、芸人春秋ダイアリーね、
はい、
次が野中か、あの政治家のね、
へ、
野中宏も、はい、について書いてますね。ぜひぜひ読んでください、
はい。じゃあ僕からですね、はい、いよいよ今週金曜日になりました、はい、新潟の古町北書店で里親映画ベスト10という僕のトーク映画トークイベントを開催いたします。
大変マニアックな内容ですね。もう一回言ってください。
そんな需要があるのかわからないんですけど、
本屋さんでやるってことですか。
そうなんです。
新潟の有名な本屋さんですか。
そうですね、あの老舗北高社っていうすごい老舗本屋さんがあったんですけど、そこで勤めてた人があの北高社なくなっちゃって、自分で開業して10年ぐらい経つのかな、うん、されてる由緒の経という受け継いでるのれん分けってわけではないんですけど、うん、由緒正しい本屋さんで里親映画ベスト10、古今東西いろいろな里親要素のある映画の中からベストワン里親要素映画を決定するというイベントです。
オキテポルシェの奥さんの実家が福岡のすごい巨大な書店で、
はい、あ、本屋さんなんですか。
そのイベントに一回行ったことあるけど、それはもう上映もできるだろうし、
は
そうそう
そう、占いされてましたよね奥様。
その人だと思う。
はあ、
やっぱそういう地方で大きな書店ってすごいイベントできるよね。
あ、まあそんな大きくないんですよ。お客さん15人ぐらい でもあのね、僕もね、里親をやるにあたっていろんな里親映画からすごく勇気をもらったので、はい、それでそういった
映画も上映するんですか。それ
あのはできないんですけど、はい、
あ、そのトークだけで。
そうです、
そうです、うん、なんで俺上映するんだと思って、すごい大規模な
イベントだと思いますね。
紹介するだけなんですよ。まあ古くはキッドから見返しました。
いつかそれが本当にオールナイトとかで上映できたらいいですよね。
そうですね、
うん、僕昔井口昇監督のオールナイト映画上映っていうのを見た時にすっごい楽しかったんで、ああいうイベントまたやればいいと思いました。
チャップリンのキッドも里親映画。
そうです、そうです、
そうか、
そうですね、かなり上位に来ましたよ、ね、僕の中では。あと最近で一番最近見返したのが、はい、チョコレートドーナツっていうゲイのカップルがアメリカで70年代で、はい、ダウン症の男の子を引き取る真剣裁判の映画です、
ね、見ました、
ね、あ、今見るとちょっとあの養育要素が薄いって思いました
見方が何も
なくそうなんですよ。あとね、意外なところではインドの英雄映画バーフバリも里親映画でしたよ。
なるほど、今最も面白いって言われてる、ね、
そうなんですよ。それの里親要素はっきり言って薄いんですけど、特筆すべきところは里親映画に出てくる赤ちゃんは大抵首が座ってるんですけど、まだ首が座ってない赤ちゃんが出てるんですよ。
パークバリみたいな。
僕はその切り口で言うなら離婚映画をいっぱい見ていて、その子供に会えない人がいっぱい出てくる映画ってたくさんあるんですよ。
そう、あるある。
それの切り口で、うん、子供に会えない父親映画っていうのができますね。
やりましょう、
はい、でちょっと僕送っていただいた本の紹介タイトルだけしておきたいんですけど、はい、大坪健太さんという面識のあるライターさんから初著書少年ジャンプが聖になる日っていう本をいただきました。
面白そうだな。
出版不況とウェブ漫画の台頭、うん、あ、これ僕読み終えたのでもう小泉さん読むべき本ですよ。
ありがとうございます。
ちょっとこれとりあえず読んでみてください。
はい、
ただ次回はあの肌触りとこれでもいいかもしれない
。いいですね、そうしましょう。
そして今日届いたんですけど、住木切雄さんという人の身体量に限ってという、多分あのほら夫のチンポが入らないの、
はいはい、小玉さん
一緒に同人誌やってた方らしいんですけど、編集担当の方からわざわざ送っていただいたので読んでみようと思います。
はい、
他にもなんか本って送っていただいたらなるべく紹介しようと思ってるんですけど、はい、この番組で紹介できない時も、僕今 YouTuber になったので、同じチャンネル YouTube のチャンネルで、簡単短歌塾っていうのを始めましたので。
なるほど。
そこで短歌の本紹介したりもしますから、
はい、
あの短歌の人たちも本を送ってください。
そういえば俺も YouTuber になるから、
はい、あ、YouTuber なんですよね、
あれしましょうよ。だから、はい、その 一緒にコラボしてもいいよ。
そうですね。素晴らしいですね。う
ん、じゃあ本を紹介する YouTube コーナーを作ってください。
うん、でお互いで中継すればいい。
そうですね。いいですね。あと僕動画で隠蔽してるけど本当は公開したらすごくアクセスされるっていう動画がいくつかあって迷ってるので。
権利の問題あるでしょ。
いや、うん、それもありますし、うん、例えば吉田豪さんと僕との対談をこっそり撮ったものとかがあったりとか、
うんうん、あの吉田豪さんが牧野さんを職質してた動画はどうですか、う
ん、あそれは動画じゃないんじゃないかな、写真じゃないかな。
そっか、
うん、いろいろあるんですけど、それはあの公開してないんですよね。で、まあ、いつかするかもしれないので、そういうのを見逃さないためにもチャンネル登録。
俺なんかそれ見てんだけど、なんでっけ、あれイベントでやったんだっけ。
あの町山智弘さんのイベントとかの1回目にやった結婚資格イベントは実は公開してないんですよ。
へ
で、その後にやったブルーバレンタインのイベントは公開してるんですよ。でみんな記憶がごっちゃになっちゃってて、
ごっちゃなってるね。
僕が主にすごく知った激励されてるのは、うん、その結婚資格イベントの方なんですよ、
うんうん、
でそっちは今封印してるんですよ。それでその後にあった僕がちょっと元気な方の、うん、ブルーバレンタインのトークは公開してるの。だからその辺はあの
町山、いや俺元気がない方のやつもフルで見てるよ。
で町山さんの中でも記憶が混同してて、
あれもう落としてんだ、もう見れなくしてるんだ。
そうなんです。
前見えてたよね。
あのね、YouTube のユーストリームだったんですよ。
あ、それ見た見た。
ユーストリームから YouTube にこう移転できるんですけど、松山さんの最初のやつは移転してない
ん
で、それでだから松山さんの本でも
公開処刑ね、あれ。
うん、
そう、めっちゃめっちゃ怒られるやつ。
はあ、それ僕見てないですね。
吉田豪さんのインタビュー集で松山さんが間違えたこと言ってて、その最初のイベントと次のイベントがまた一緒になってくるし、
なってる、なってる。
あと僕が喋ったことも微妙に誤解があって、
うん、
僕が昔ね、あの広告会社に就職した時に、うん、上司の女性の先輩に誘われて、
うん、
ちょっと下心があってのこのこ行ったら、
うん、
それが自己啓発セミナーだったことがあって、その時にもう一生懸命言葉を尽くして諦めてもらったってエピソードは喋ったのね、
うん、
したら町山さんの記憶の中では、あの僕がわざわざ新興宗教に乗り込んでいって、うん、論破したっていう違う話じゃない、
武勇伝みたい
な。違う、そんなじゃないの。本当は違うの。本当は女性の先輩に誘われたからのこのこ行ったら、自己啓発セミナーで、でいかに自分が参加したくないかをあの手この手で一生懸命言ってるうちに、
うん、
偉い方が次々来たけども、
うん、
結局は向こうも納得して諦めてくれたっていう話をしただけなのに、
うん、
まるで僕がさわざわざ宗教道場破りをしたみたいに見えちゃうじゃないですか、う
ん、まあでもね、
これね、だから今の話が典型的で、
はいはいはい、
本当の事実を正すために話している人が狂ってる人に見える、
そうそうそう
そう、この話が典型なんです。
そう、今も僕はなんだこいつは途中症変じゃないかと思われちゃう
の、うんうん、まあ、明らかに言えるのは松野さんに啓発なんか一切必要ないじゃないですか、ま
あ、そうだけど、ただね、僕がそこで気にするのは、でも町山さんの結論は合ってるの、
そっか、
松野は本当は強いのに弱ぶってるっていう結論は合ってるから、町山さんってそういう方で直感の結論は合ってる人なんですよ、うん、
なるほど。
ただ途中経過の説明 論点が意外と間違えてることがあって、うん、そこを突かれるんだけど、
うん、
僕はその町山さんの結論は合ってることは受け止めてるから、
うん、
あのそれはご本人にもちゃんと町山さん違うんですよっては伝えたけども、
はい、
ただ結論は受け止めてます。僕は確かに本当はそういう時にあのくじけないタイプなのに、
うん、
一見この弱そうに話したりするってところは、
うん、
あのダメなとこだったと反省してます。
そうか、うん、僕は増野さんが弱そうな印象が一切ないですよ。
あ、それは知ってるからですよなんか僕その言われましたもん、同情含の喋り方をするって。
あ、そっか、
はい、
じゃあこれはどうしてくれます。太田光が誤解していることが、あの事実は違うんだ、
そう、でもそれは僕は
それはファンの人は太田光側を信じて、
はい、
これが事実だっていうことを信じてもらえない。
いや信じますよ僕は、
もう信じますよ。
いや僕太田光さんのファンですけど、でも信じますよ。
そうですね、
うん、あとはご本人も困ったなと思ってるような気がするな、
はあ、
そんなに計算づくな感じじゃないと思うんですよ、うん、どうでしょうか。
まあその場で受ければ嬉しいんじゃないでしょうか。
どうなんだろう。なんか僕そういう揉め事も心配になっちゃって、
うん、
僕
いや揉め事じゃなくて、
うん、
ットムとジェリーだとは思ってますよ、ね、
はい、うん、僕本当好きな人が少ないんですけど、うん、その少ない好きな人同士が揉めがちなの。
あ、そうなんだ。
ツイッターとかで喧嘩が始まると。
あ、それこそ町山さんとプチカシマさんはまだ和解されてないんですか？
和解してますよ。
あ、知れましたか。よかった。
俺はプチカシマの家に行き、はははははプチカシマを連れて TBS まで行って謝罪させました。
あ、そうですか、
ね、ことごとく俺そういうの介入してます
いやもう僕本当に松尾鈴木さんとかも大好きで、立山さん とかも本当にお願いだから、数少ない好きな人たちがそうやってなんか、
あ、うん、本人の
何なら欲しいとか、ね、もう胃が痛くてしょうがないですよ、いつも。
前も言ったけど、そのロマン有効は俺は面会して、あの謝罪してもらったし、全然俺はそれ何の問題もないんだよ、書いてあることは正しいけれども、事実誤認だけを正してくれる、
それはなかなかできないことですね。
そうですね、
本当に そういうことがやってきた人しか書けない2冊だったということ で、
う
ん、
そうですね、
今日はあのたくさんの方がね、52人も見てくださ
った。いつも十何人とかですね、
は
い、
そうなの。
そうそう、
でもこれは残るんでしょ。
そう、後から再生回数増えるんですよ。
じゃあ最後だけでもお顔をちょっとお見せして、
はい、
終わりましょうかね。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた、さようなら。